リトルフォレストラジオ。この番組は27歳フリーランスである私森かなでが世の中のつぶやきとともにおしゃべりする音声プログラムです。ファインジュエリーブランドビスタ&コーの提供でお送りします。今回皆様お気づきいただけたでしょうか。肩書き、最初のですね、肩書きを27歳フリーランスという感じで自己紹介させていただいたんですけど、ちょっと自分ので肩書きをつけるってすごく苦手だし、正直何でもいいと思っているんですけど、今の自分を一番シンプルに表現できたらいいなと思って、年齢とそれから働き方を入れてみました。で、今回27歳、私今年で27歳になる年齢なんですけど、95年生まれなんでね、27っていう数字を入れたのは1個理由があってですね、最近ちょっと前に読んだ本で、私たちが27歳だった頃っていうですね、本があるんですけど、これが今年の4月に出版された本で、芸能界とか出版業界とか、政治とかの著名人の女性の方々、有名なところで言うと菅野美穂さんとか、吉瀬美智子さん、吉田羊さん、大竹しのぶさん、それから庵野もよこさん、夏木マリさん、大和亜紀さん、長谷川京子さん、倖田來未さんなどなどなどなどの、もう超大物の方々がですね、27歳だった頃の自分の、を振り返って、27ってこうだよね、でもこの先はこうだから大丈夫だよみたいなことを一人一人が書いてくれているっていう本があるのね。で、これはぜひ読んでほしい。もう27でもいいし、30でもいいし、40でもいいし、もう20歳でもいいし、読んでほしいなって思うぐらいすごくいい本だったんだけど、なんで27歳だった頃っていうテーマなのかというと、この雑誌自体が講談社ですね、講談社から出版されていて、で、その「Wiz」っていう雑誌の連載を、連載が本になったみたいなんだけど、この雑誌の年齢の平均がというか、一番多かったのかな、読者層が27だったらしくって、で、しかもその27歳って一度社会に揉まれて20代前半で、で、一旦自分ってこれでいいのかなって考える年齢が27がすごく多いらしいっていうのもあり、あとはこの本の表、最初の前書きのところに書いてあったのが、27っていう年齢が西洋占星術でいう土星が一周する30歳、29から30で一周すると言われているんだけど、直前に当たるのが27歳で、土星っていうのは人生の大きなテーマを表す惑星なんだけど、それが一周して本当にそのテーマに自分が向き合えたかどうかっていうことを、一旦30歳で区切りがつくんだけど、その直前だから、やっぱりまだ自分が向き合いきれてない悩みがいっぱい出てきたりするんだって、土星的なテーマで。で、これはね、私占星術、リスナーさんはご存知だと思うんだけど、私は星読み大好きで自分で勉強している身としてはですよ、この本にまず土星の話が書いてあったことでテンションが上がって、え、すごいやんと思って、で、っていうのもあって読んだんですけど、普通に内容もすごく面白かったので、ぜひいろんな方にね、読んでみてほしいなと思っております。はい、でですね、ちょっとそんな感じで前置きが長くなってしまったんですけど、というわけで、27歳、等身大の27歳の今をこうやってポッドキャストで発信しているわけなんですけども、 まあちょっとそのなんだろうな、ちょうど20から25歳ぐらいまでと、多分25から30ぐらいまでと、それか30以降って全然また違うんだろうなっていうことを想像しつつ、こう聞いてる方たちに何かしらのものを残せたらいいななんて思っています。はい、というわけで今日のテーマなんですけど、SNS との上手な向き合い方ですね。はい、これはもうあれだよね、本当にその世代的には、多分私95年生まれで、ちょうどまあ90年代生まれの方々が高校生、中学生とか高校生ぐらいの時からちょっとずつそのソーシャルネットワークみたいなものができ始めて、で多分それにこう使いこなして慣れてきたっていうのが、ちょうど多分、まあ、10代後半から20代ぐらいで、でその中でのなんかしがらみみたいなのも生まれたっていうのも、ちょうどその世代なんじゃないかなと思うのね。だから正直なんか私らの世代っていうのは、まあ今の20代の人たちだけど主に、でそのちょうどさ、そういう SNS が出てきて、それの扱い方を大人が知らないわけで、自分たちでその使い始めて開拓していかなくちゃいけなくて、でその上でさ、こう生じるいろんな問題とかをさ解決してくれる先輩が誰もいないかったわけよね。そのちょうど思春期にさ、そういう SNS とかが出ちゃったけど、大人ってさ知らないわけじゃない、その経験してないから、自分たちが10代の時にそんなのなかったし。だからなんかそのなんだろうな、ある意味実験台的な感じで、私らの世代ですごくこういうことがで問題になったとか、こうだった、なんかなんだろうな、 SNS 中毒みたいになってるとか、いろいろなんかあるけど、それを経て多分次の世代からは上手にこう距離感を取っていくみたいなことができていくのかなって思うから、なんか言っちゃえばさ、今なんかもう実験段階的な感じのあの世代なのかなとかって結構思ってて、私自身、初めてその SNS アカウントを作ったのが Facebook なんだけど、中学生の時に自分で、自分のパソコンは持ってなかったんだけど、パソコンの、なんだろう、自分のアカウントを持っていて、そのアカウントで Facebook アカウントを作りました。それは、なんでかっていうと、その時ちょうど帰国子女の友達が周りにいて、その子がやってたからやってみようって思ってやった。だけどその当時同じぐらい流行ってたのが、あのミクシーとか、前略プロフィールとか、ちょうどその辺から出てきたのかな。で私の時は携帯がガラケーの子がほとんど、中学生ぐらいの時はまだガラケーをみんな持ってて、私はガラケーを買ってもらったのが高校生になってからで、でもその時すでに周りはスマホだったから、もうなんか結構遅れをとっている10代を過ごしてたのね、常に。ただまあネット環境がなかったわけじゃないから、人とのメールとかパソコンでやったりしてたし、携帯買ってもらってからは、まあ携帯使ったりしてたんだけど、 LINE をみんなやってたんだけど、高校生の時は。私はスマホじゃなくて、ガラケーの LINE ってさ、やったことある人います？あのガラケーの LINE ってひどいの、もうね。あのまずなんかさ、高校生の LINE ってしょうもないじゃん、スタンプとか送りまくるじゃん、こうなんか新しくゲットしたスタンプとかを。でもそのスタンプを見れないのよ、ガラケーって。なんか変な、あの表示さ、プレビュー表示できませんみたいなマークが出てきて、だからそのスタンプ100個連打みたいなさ、なんかあるじゃない、ふざけて友達と、ああいうのとかやられても全く面白くないし、なんだこれって。でもう私 LINE そんなんだからさ、どうせ使えないし、もう諦めてたのね、自分がやるの。だけど周りの子はほとんど LINE でやり取りをしてたから、例えばクラス LINE とかさ、あの部活とかの情報もう全部 LINE なの、基本的には。そりゃそうだよね、スマホ持ってたらさ LINE じゃん、使うじゃん、便利だし。 で、だけど私はもうさ LINE できないから、自分が私なんかいちいちそれの開いてチェックするのめんどくさいのがガラケーで、だからもういいやと思ってたら、その高校の時仲良かった友達がなんかしょうがないなって言って、その LINE の内容をね、で LINE で最終的に決まった内容をメールで送ってくれるって超優しい友達がいたんだけど、その子のおかげでなんとか遅れずに生きていけたっていう感じなんだけど、まあそういう意味では私は本当に10代の頃は、まあ10代高校生ぐらいまではそのインスタはね、アカウントがあったのでやってたんだよ、ちょっと。でインスタグラムはフェイスブックの次に作ったアカウントで、まあフェイスブックアカウントで作れたから確か作ったんだけど、それはどうやって作ったかっていうと、iPod Touch を持ってたのね。で、iPod Touch って Wi-Fi 環境があればつなげるの。まあ、それで LINE もやればいいっていう話なんだけど、なぜか LINE はできなかったのかな、なんか。ちょっと覚えてないけど、なぜかインスタはね、やってたの。でも、インスタってその当時、本当にもうね、出たばっかりの時、旧型のインスタグラムわかる？もう画面とかもね、もうね、私結構昔のタイプのインスタ好きなんだけど、本当にその出たばっかりの時って、画像を編集するアプリだとして使ってたの。だから、ちょっと前のスナップチャットみたいな感じで、撮った写真に加工する。で、まあそのまま投稿もできるし、端末に保存もできるみたいな使い方だったから、一応なんか、で、友達がそれもやってたから、ただ今みたいにさ、なんか、いろいろこう、何か情報発信するためのツールってより、もうちょっとなんか、食べたものの写真、日記みたいに載せたりとか、自分のためみたいな使い方をしてたかな。それが多分何年だろう。インスタが出始め2012年とかそのぐらいかな。結構今から10年以上前、10年ぐらい前かなと思うんだけど、まあそんな感じで使っていて、で、そう、だからそういう意味では本当に高校生ぐらいまではツイッターもインスタ、まあ SNS も大して関わらずに生きてきたんですね。で、大学生になって初めて iPhone を買ってもらって、で、もう LINE とかさ、これが LINE かみたいな感じなわけですよ。もう、すごい楽しい、もう友達と連絡返したらこんなすぐ帰ってくんだとか、なんだろう、電話もできるじゃんとか、なんだろうな。なんかね、そのからしたらもう原始人みたいなもんだからさ、私なんて。だから、まあ、すごいそういう意味では感動的なスマホとの出会いで、そうするとやっぱさ楽しくてずっと使っちゃうんだよね。でその時はもうありとあらゆる、SNS はやっていたと思うの。その当時はツイッターもやってたし、インスタもまあ結構普通に、まだストーリーとかはなくて、インスタの機能で投稿しかなかったんだけど、まあ普通に見たりしてたし、あとはなんかブログとかも結構見たり、自分で書いたりもして、書いてはなかったのかな、その時は見たりもしてたし、あとはなんかそうだね、ノートとか、アメブロとか見てたし、まあなんかいろいろやってたんです。そうで、まあちょっと長くなってしまったんだけど、そのやっぱり私がすごい昔嫌だったのは、ツイッターとかって裏垢みたいなのを作る人がいるんだよね、友達でも。で、その裏垢はそのある特定の人しかフォローしてないし見れないっていう風になってて、同じように仲良くしてるはずなのに、なんか一部の人しか知らない話があるとか、なんか一部の人にしか公開してないアカウントがあって、そこでなんか知らないけど自分のことが書かれてるっぽいとかさ、もうなんか正直そんなことする意味とか全くわかんないけど、絶対そういうのってもうなんだろう、特に学生とかさ、ある狭いコミュニティの中で生きてたら絶対そういう人っているし出てくるんだけど、とかね、もうそういうのですごい嫌な思いをするみたいなことは実際あったし、教育実習私行ったんですけど、学校の 教員免許を取るために。その時もやっぱりその学校で一番問題になってたのは LINE のグループの退出させるいじめみたいなのがあるっていうのがやっぱり問題になってて、なんかそういう話とか聞いて、まあやっぱもうあるんだなって思って、でなんかもう正直それ自体ってさ、なんだろう、 SNS と関わっていく世代の宿命というか逃れられないというか、やっぱりなんかさ、つながり、人とのつながりのさ基本が今もうそういうところになっちゃっているからね、しょうがないなとは思うんだけど、でも嫌だよね。なんかそのなんだろう、なんかどうしてもそのさ、このちっちゃいさスマホの中にさ、こうある情報にさ心をとらわれてしまう私たちみたいな感じで、すごいなんか嫌な気分になることたくさんあると思うし、あとはなんかインスタとかで例えば友達の投稿を見た時にそのいいなって思ったりとかさ、つい羨ましくなっちゃって、なんかその自分すごいキラキラした生活をしてそうに見えるんだけど、なんか自分って別に大して冴えない生活を送ってんなとか、なんか変に焦ったりとかね、わーなんかもうさ27歳なんか特に、なんだろう、そういう世代、本を読んでいただいたら分かると思うんだけど、すごく共感すること多くて、まあ多分27だろうが25だろうがね、29だろうがそんな変わんないと思うんだけど、そのまさに自分がどうやって生きていこうみたいな、うわこのまま働いてていいのかなとかさ、周り結婚してんのにいいのかなとか、ちょうど思う世代じゃないですか。でそうなった時にインスタとかって超不便なもんでさ、やっぱ見えちゃうから、なんか人の生活が、でそれ見ちゃった時に、うわなんか自分も本当はこの年齢でこういう風になっているはずだったのに、なんかできてないんだけどどうしようみたいなことって、絶対にこう最低1回ぐらいはさ人生の中で思うんじゃないって思うんですけど、でもなんかそのもう方法ってさ、 SNS をなんか遠ざけることか、見ても気にしないってことか、まあ自分のことに集中するとか、なんかもう正直それぐらいしかないと思っていて、でその私もね、時間がある時ってすっごいインスタ見ちゃうし、 YouTube とか見ちゃうし、 Twitter はねそんなにやってないから、やめちゃったので、それこそいい思い出があんまりなくて、 Twitter は今やちょアカウントは一応あるんだけど、超マニアックなハリーポッターのつぶやきするのと、タモリの名言ボットと、マツコの名言ボットと、吉本バナナさんぐらいしかフォローしてなくてフォローしてないっていう、なんか全然自分でなんかつぶやくとかないんですけど、なんかでもさ、そういう感じなんだけど、やっぱりインスタとかは結構自分でもやってるし、私なんてすごいインスタでこう克服したいみたいなのがすごいあるから、自分の中に写真をアップすることを怖いと思わずに やりたいなとかさ、ある自分の中にそれはあるんだよね。だから離れるっていうのはどうしても難しくって、でも普通になんか最近体に支障が出てきて、それ何かっていうと画面を見すぎてて、仕事でパソコン触ってさ、休憩時間にスマホ見るじゃん。もうなんかスクリーンタイムが十何時間って表示されんの、怖いよねこれ。もちろん YouTube 流してたり音楽流してたりとかする時間も含まれてるのかもしれないけど、にしても長いわけだから、そうすると普通に目疲れたりとかして、体に支障も出てきたりとかしてて、もうねすごくいろんな点でこのなんか SNS もそうだし、このスマホっていうもの自体にとのなんか付き合い方が超難しいなって本当にちょうど最近思っていたところで、なんかね年に2回ぐらいこういうタイミングあるの、わかる？なんか年に2回ぐらいさ、うわちょっとなんか最近スマホ見すぎだわやめようみたいなことないですか？なんか最近あとはYouTube 見すぎだわとか、画面見すぎだわとか、目疲れてんなとか、 で一応ブルーライトカットのさフィルターパソコンにも貼ったり iPad にも貼ったりとかしてるんだけど、なんかもはやそういう問題でもない、もうそのフィルターさえ超えてくるなんか疲れみたいなのがあったりとかするんだけど、まあじゃあそれをどういうふうにその克服じゃないけどなんかうまく付き合っていくかっていうと、なんか私が一番いいなって思ったのは、なんかそのもう一個なんかやる時間を作る、なんかスマホを見たり SNS を見てる時間を減らすっていうことは難しいと思うんですよ。意識的にさ、あ、じゃあ今日は10分だけにしようみたいな感じでタイマー測ってやるってさ、結構無理だ、非現実的だと思ってるわけ。できる人はどうぞやったらいいと思うんだけど、私は最近はすごいダンスをしていて、そのダンス、例えば友達とねグループで踊ったりとかしていて、体を動かしたりとかするのがすごい好きだし、積極的にやるわけよ。あ、夕方だ、よし、そろそろダンスの時間にしようみたいな感じで家で1時間とか2時間とかね体を動かしたりとかするんだけど、そうすると必然的にその時間ってスマホ見なくなるの。あの音楽聴いたりはもちろんするんだけど、まあ、あとはなんか振り確認で画面見たりとかするんだけど、やっぱりそこがメインじゃないっていうのは結構でかくて、体を動かすことがあくまでメインだから、もう一瞬忘れるの、全てを、その瞬間に。そうするとその後、例えばお風呂とか入ってお風呂から上がった後もね、なんかしばらくスマホのこと忘れてるんだよね。で結構自分でもびっくりして、なんかあれ気づいたら数時間触ってないくて、まあパッて見た時にすごい人からの連絡溜まってたりとかして、うわやばいってなったりはするんだけど、それぐらいの時間がないと逆に離れることができないんだっていうことに気づいたわけです。でなんかもっといい方法あったらぜひ教えてほしいんだけど、私的に今はこの感じがベストっていうか、まあ他にやることをいっぱい作るっていうのが自分的には合っている。なんかさ、あのちょっと似た感覚だとさ、ダイエットも似ててさ、例えばご飯食べないってするんじゃなくて、ご飯のことを考えない時間を作るっていう方が早かったりするじゃん。なんか出かけるとかさ、そのなんだろうな、映画見るとか、ちょっと違う目的に向かうっていう時間を作るっていうのはすごい大事だなと思っていて、でそれが例えば今までね、例えば1日6時間スマホにとか SNS に費やしていた時間があったとして、で多分その中でさ、例えばスマホ見る時間イコール SNS ってこと結構あるじゃない。イコールじゃなくてももうニアイコールぐらいでさ、ほとんど3分の2ぐらいはそこに時間使ってるっていうことはあると思うんだけど、例えばその6時間のうちの1時間でもいいから、全然違うさ、料理するでもいいし、なんかこう運動するとか、なんか自分のそのやれることに時間使うっていうのを最初1週間とかでもやるとさ、それだけでさ、やっぱりそのせめて5分の1ぐらいは減っていくわけ で、そうするとやっぱ体が楽なことに気づいてくるので、体が楽だとやっぱり自然となんかこう離れる方向に向かってったりとかするから、これはね結構おすすめ。なんか私なんか今日朝あの起きてから、さっきあのベランダの掃除をしてて、ベランダが汚すぎて、うちのベランダがちょっとね、植物がいっぱいあるんだけど、そのもうね12月末で家を出ないといけないので、あの寒くなってから片付けの嫌じゃん。去年その羽目に陥ったので、寒くなる前に何とかしようと思ってちょっとずつ今片付けてるんだけど、なんかやっぱそういうことしてるとさ、あのしばらく忘れるわけで、あやばいやばい、なんかこの人に連絡しなきゃとかってあるあるなんだけど、まあでもなんかそれぐらいの感じでいいんじゃないかなとかって思っています。まあテーマがね、 SNS との距離からスマホとの距離みたいな感じの話になっちゃったけど、なんか結構これは自分でも最近超真剣に考えているテーマだったので、こんな感じでちょっと提案させていただきましたが、どうでしょうか。もしなんかおすすめの方法あったら教えてほしい。これはシンプルに自分が知りたいっていうのもあって教えてほしいです。 なんかさ、そういうのないのかね、時間がさ経ったら勝手にアプリ落ちるようになるとか、これ以上見えないみたいな、なんかあったよねそういう機能。あれってアプリ？ iPhone にもともと入ってるやつかな。なんかあったらぜひ教えてください。この番組では引き続きファッション美容食にまつわる情報だけでなく、生き方や考え方などの人生をちょっと楽にする視点もシェアできればと思っています。よかったら Spotify、Apple Podcast などの各種プラットフォームでフォローしてくださいね。 Instagram @かなで森ちゃんもフォローお願いします。この番組を提供してもらっているジュエリーブランドピスター&コーデはオンラインストアにて使えるクーポンコードを発行しています。すべて小文字のアルファベットでリトルフォレストラジオスペースなしで入れていただくと 10% オフでお買い物できます。番組の概要欄にオンラインストアのリンクを貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。今週は SNS の付き合い方でした。ちなみに2週間前に告知した例のですねオーディションが実は明日で終わるんですけど、ちょっとこれもすごくいろんな、なんだろう、なんかことがいろんな、なんだろうな、経験としてあったので、それも終わってたらシェアできたらいいなと思っています。もし見てくださった方がいたらありがとうございます。またいろんなインスタなり、ポッドキャスト内で、お知らせできたらなと思います。ではまた来週次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。